新年明けましておめでとうございます。コムゾー、今年こそは目指せ地上波民放レギュラー高担当小宮山雄飛です。
よーエビゾ
ー、無理難題も見事にこなしていきます。だってそうでございます。
その笑いごまかしやめてくださいよ。
はい、すいません。
はい、
よ
ー、さあ、
はい、
雑煮を食べて餅のごとく粘りと詰まりを出していくぞ。もうスルーされないぞ俺ら、絶対引っかかる。どこか、これぞまさに雑煮の精神である、私、正月冒頭から思うわけでございます。よー、はい、というわけで。
継続ですよね。
あ、継続です。
いや、それだけ待ってた。それ言ったら終わる。なんでそれ言わないで。
どこまで喋らせないの。
それを言わなきゃ。うん、というわけでね、皆さん、新年明けましておめでとうございます。まあ、これは0時0分の配信ですから、
はいはい、
人によっては本当に今、
ね、ま、
もう明けたばっかりで聞いてくれてる人もね、
はいはいはいは
い、いると思いますし、まあ、朝ね、はい、朝になってから聞いてる人もいるかと思いますけども、
はい、
まあ、今年も、
ね、はいはいはい、
盛り上がっていきたいと、
はい、
さあ、このね、1月1日、
何やるんですか。0
時0分からもう配信したのにはね、
はいはい、
それなりのスペシャルがないと、
まあ、
まあ話もね、
そうですね、
これいかんだろうと、小無双ですからね、
うん、
というわけで新年一発目、
うん、
1月1日はこちらのコーナーからスタートです。
はい、大橋敬三の負け犬の遠吠え。
あー、新年一発目からもう吠えてもらいますよ。
もうね、穏やかになんか過ごせねえぞと年が明けて、
あ、
もう始まってるんですよ戦いは。今年のね、2011、
2011年
の、ね、戦いが始まってるわけじゃないですか。
もう2010年は負けたわけですからね、この
時に。負けは認めてね、
負けは認めて、
負けは認めて先に進んでいくっちゅうね。
もう雑煮なんて食ってる場合じゃねえぞと、うん、
ね、
え、
さあ、ね、このコーナーはですね、
はいはい、
まあ、昨年
そうですね、
まあ、コムゾーの中でもこれベストエピソードに選ばれるんじゃないかというぐらい話題になりました、
うん、
水嶋ヒロ先生のね、
はいはいはい、
まあ、ヒロ先生のというか水嶋ヒロ VS 大橋敬三というこのね、
はいはいはいはい、
この構図、はい、対決、うん、
ありましたね。
バラ賞受賞でね、受賞浮き上がってきた、
うん、はいはいはいはい、
かたや本当にコンビニポプラ賞も取れないこの映像とね、
はいはいはい、
この対決をですね、
はいはい、
やはり今年一発目でぶつけてこようと、
はい、蹴りをつけようと、
蹴りをつけようと、
そうですね、
いうことでですね、
うんうん、
大橋敬三が、
はい、
ついに、
はい、
陽炎を
購入しました。
購入して、
はあ、読みました。
当然読んできたと。
読んではいきましたね。
読みましたか。なんか字がね、大きくて読みやすいっていう話はいろいろ聞いたことあります
よね。まあね、我々もウムトールはまあその、うん、世間一般のね、
はいはいはいはい、
まあ、評価というか噂しか知りませんから読んでないですから、
はいはいはいはい、
さあ、これをですね、大橋敬三が、
うん、ま
あ、読破しまして、
はい、
果たして一体どんなだったのか、
はい、
あるいは俺だったらこうするぞとか、まあ、ここが甘いんじゃないか、逆に意外とここすごかった。
そうね、
存分に
語
らしい、
ええ、
うん、
これね、意外とやっぱそこまでさ語ってるとこそんなないじゃないですか。
そうですね、
まあ、ニュース番組とかってね、
こんな内容だということを言ってるとかね、まあ、読む前のね、まあ、話はいろいろありますけど、読んだ後どうだったっていう感想はあんまり聞かないですもんね。
まあ、時間的にもほら 4,5 分しか割けないでしょ、うんうんうん、普通の民放で、はいはいはい、ワイドショーでやったって、
ね、うん、じっくりいけないもんね。
じっくりした話はできないじゃないですか、
うんうん、
今年一発目、大橋敬三がですね、
いいですか、じゃあ。
さあ、まずは、ね、これはどうですか、あの、買ってみて値段やらね、そのね、
はい、だ、とにかく一つだけ先に言わせてください、
はい、
一つだけ吠えさせてください、
うん、はい、ちゃんと吠えてください、うん
う
ん、
俺は、うん、怒ってる
怒ってる、
怒ってる、
非常に怒っております
いきなり
怒り
からですか。
何に怒ってるかっていうと、
うんうん、はい、
世間、
あ、世間に怒っている。
水嶋先生に怒ってんじゃなくて、
うん、
世間に怒って
る。おお、これは思ったのと違いましたね。
水嶋先生には怒ってないと。
はい、
なるほど。
これなぜかと言いますと、
はいはいはい、
そんなに悪くない
お、よかった。
いや、いいとも言わないけど、
いやいや、これはもう敬三ね、別に正直な意見でいいですから、良ければ良いでね。
思ったよりは、
あのね、もっとね、クソな本なんていくらでもある。
あ、
まあ、だから対象って意味ではどうか分かんないですけど、
はい、
その面白いあの、ま、 アマゾンのさレビューとか見たじゃないですか。であれも俺見てたから、うん、あそうなのかと思って見てたら、うんうん、そこまで言うほどじゃないね、うん、あいつらもうほんとクソ
だ
からレビュー書いて
るアマゾンの人ね、
うん、じゃあ、はい、これをコケにしてるやつの方が本当はダメだと。
そうだね、もう俺もそうだろうと思ってたけど、うん、読んでみたらほんとやっかみだよあれあいつら
去年までの軽装である
そうそうそうそう
そうだよね、まさにそうだよね、
自分と今去年の自分反省してるっていうことですね。
気がついてた自分
やっぱりね、うん、あ自分の目で確かめなきゃダメね。ちょっとマツコデラックスみたいになってくるけど、
本当、ね、お前なんか妙にさっきからマツコの座を狙ってる感あるよ。
うんうん、まあね、まあすごい面白いかって言ったらそんな面白くないよ、うん、だけど、うん、途中で、うんもうでも うざみたいな、うん、うざさもないし
当たり前だよそんなもん対象取らない、うん、そのくらいのことはみんな分かってんじゃないの
そうなんだね
途中でうざっていう本は取らないでしょ対象はそれ
はそんぐらいひどいだかと思ってたんだけど、う
ん、そんなことはねえわ、
うん、でね結構ね、うん、まあジャンルで言うとエンターテインメント小説に入ると思うんですよ。純文学とかじゃなくて、一応三人称で、一応主役を描くっていうかね。でもそういう話だから、はっきり言ってもうその心の細かな動きっていうよりは、要はその全体的な何ダイナミックな流れ、それが面白いかどうかじゃないですか、エンターテインメント小説なんて。
そうなんですよ。いや知らないです
よ。まあ大体そうなんですよ。だからもうそんなにね細かいところにね目くじら立てたってしょうがないの、うんうん、大体こういう人がいてこういう動きがある
ケイゾさんお酒飲んでないですよねなんかお酒飲んでる時のケイゾさんみたいになってきましたお酒飲んでないですよね
カウンターでなんかすごい語ってる絵がすごい浮かんできたんだけど
知ら
ん
です
よ僕ら後輩じゃないですよね別にケイゾさんの
もしかしたら水島先生に酔っちゃったかもしれないけど
あなるほどね
あなるほどはいはいはい
レビューとか見てるとさ、うん、もうとにかくダジャレがくだらないとかねいろいろあったわけ、うん、イギリスでジンを飲んでるからイギリス人だとかね、うんまあ、確かにそういうダジャレは出てくるんですけど、うん、あれも別にね笑わそうと思って出してるわけじゃなくて、うん、そういう人だっていうのを印象付けて、まあ、伏線なわけですよ、
ね、
それが面白いかどうか別だよ、うん、で全然ありだし
キャラ設定として使ってるってことねそういうのをね、
うん、そうそうそうそうそう、うん、でまあこれ
なんか不思議なの、ケイゾの目がだんだん開かなくなってきて、どうしたんですか、ケイゾどうしたんですか、目がなんかもう、
これは年末、年明けに向けるやつ、
ごめん、なんなんだ
よ、昔の自分とさ、年明けてなんか変わった自分がなんか戦ってる
みたいな、ケイゾ、なんか海が出てきて、目開けられなくなった、
いや、本当にね、この年末、右目がひどくて、
どうしたんですか、目が開け
いや、もうとにかくなんか目が疲れてるんですよ。
まあ、そしてこのさ、もちろんね、1月1日の0時0分から配信してんだから、うん、録音は年末に決まってるけどとはいえ年末って言うなよこれは年明けた番組で最近とか言う
去年末ねでね、なんつうんだろうだから
すごいなもうなんか崩壊してきてるの、ね、全てが
すごいよ、ね、
なんか
なんかすごい
申し訳ないことですねこれ読ませて、うん、触れないでおけばねあの水島あんにやろうみたいな、うんま、昔のまんまの形相でよかったのに、
うんそう経営に触れちゃいけないところを触れてちょっとつついちゃった感じあるよねこれでで
も普通に本当にね、うんはい、そんなに
いやでもだからそれはさ、ね、そうだろうけど例えば値段とかでいろんなものとの兼ね合いとしてどうかその
あと、まあ、対象をね自分も出してるわけじゃんこれ、
う
ん、
だって経営これに敗れてるわけでしょ経営の作品は、
うん、対象を取るかどうかとかあとい
や多分ね、うん、その編集がすごい入ったと思うんですけど、うん、これは本当に初めてこの人が一人で書いたとするでしょ、うん、そしたらやっぱまあすごいですよちゃんと普通ね画が出ちゃうじゃないですか自分の考え方とか第三人称だとしても作者がちょっと出がちなんですよだけどそういうのはあんまり感じられなくて気にならないから
普通に面白い本だ
そうそう自分のなんかもっととがきとか出ちゃったりするんですけどその辺を抑えられてるからうんって鼻につくのがないわけですよ
なるほど
一個だけ思ったのが、うん、フェルメールの絵画のようだっていうのがあるんですけど、うん、それをト書きで書いてれば主人公が言ったことじゃないからいいんですけど、うん、その主人公の流れの中でそれを出しちゃったからおいおいそんなフェルメールを見るような主人公じゃないんじゃないみたいな、うん、そんぐらいでしたねでも
そこだけ、はい、そこはちょっと気になったと
すげえピンポイントだなそれ
そこだけ気になったけど
すごくないかそれ
あとはね、うん結構その主人公が40歳なんですけど、はい、ですごくノリがちょっと軽いノリでね、うん、それであんなのがリアリティないとか結構書かれてたんですけど、うん、それはねやっぱりねあの水島さんとか、うん、 の業界と普通の人のあれ違いだと思うんですよ。だってほら普通にさ元祥さんとかさ、うん、もう40過ぎてるわけじゃないですか、
う
ん、
そうですね。
そういう人が周りにいなかったりするでしょ普通の人というか、
まあまあそういうね40でフラフラしてるような人がね、
ひたすら明るいみたいな、うん、そういうの
ひたすら明るい誰なんだ
ぜベイビーさんもさ面白いじゃないですか。そういう人が あんまり周りにいないと違和感が出るかもしれないけど、全然俺らだったらいるよいるよこういう40歳みたいな。
なるほどね。
僕も全然腑に落ちるし、うん、だまあただだからあれだよね、本をさ、うん、みんな何を求めて読むかだよね。本というものを、
本というものに
何を求めてさ、だからこれ暇つぶしだったらいいと思うけど、うん、この心には残らないですよやっぱ何にも。
あだから単純に本当に面白い小説、
そう、まあ、
もうどっかサクッと読んで終わるような一冊である。
そうですね。でもう一個俺が好感持ってたのは、
まあ、あるんだ
、うん、これ一番言いたいこと忘れてたんですけど、結構頑張ってるんですよ発想の部分で。
おうん、そのあのでもあなたは落ちた人ですよね。こいつ対象ですよね。なんでそんな上から。
しかもこんだけ分かったら対象
対象取れそうなもんだけど、
ね。だから結構ね。
なんであなたその随分上から言ってるんですか。
俺とタイプ似てるかもしれないです。
そうなの。随分変わってきたなんか。
全然だからいや俺あのヒロ君は結構似てるから、
ね。ヒロ君になっちゃったよついに。呼び方変わっちゃったよ。
ヒロ君はね。てかい。以上ほら世の中に存在しない、うん、業者というか、うん、そういうのをあの考えてイメージでね、うん、でそれを現代に置き換えてっていうか置いてるから、うん、そこはちゃんと頑張って作ったんですよ。リサーチもして、うん、その内容言ってみようね別に、
まあ、多少ね分からない、うん、あのオチじゃない程度にね、
うん、そう要は死のうとしてる人に、うん臓器売買を専門にしてるすごいグループがあって、うん、いやあなた死ぬんだったら臓器買いますよっていう、でそんな会社は世の中にないんだけど、うん、そういうのが実際あるっていう、うんうんうん、そういう何チャレンジというか、うん、何もなかったものを作り出そうっていうところはやっぱヒロ君はいいかもしれない。
そう、はい、兄弟としては
そうだね。
ポプラの兄弟弟子みたいな、
まあ、兄弟子ですか。
兄弟子ですよね。
兄弟子でいいの。
兄弟子でいいんです。もう先にやってたわけですから。
そうだね。
ポプラ師匠の下にいる兄弟子と弟子ですからね。兄弟子ですから
ね、だからまあヒロ君がもしもこれ聞いてたら、はい、連絡くれればね。ああ別になんかあんま友達もいないっぽいからさ、
う
ん、
そうか、いると思うけどな俺相当いると思うよ。
ツイッターやってるからね。
そう
あのあれをねなんか
つながちょっとね、あのハッシュタグ小蔵つけて書いてくれるからね。水島ヒロ君もねハッシュタグ小蔵で書いてくれたらね。
そうですね、でも本当にこれこういうのが撮ってくれて逆に良かったですよ。変なただの恋愛小説よりは。
あそう、
だからや俺は発想を求めちゃうんですね作品に。ああだからそういう誰も考えてなかったことがこう出てきたりするとおおと。
なるほどね。
でもこの設定自体も安倍工房が40年前にもうやってるっちゃやってるんですけど、うん、自殺しそうな人を捕まえて、うん、死ぬぐらいだったらちょっと、うん、あの体を売ってくださいっていう、はいはい、多分知らなかったと思うけどね。
ああくしくもここで安倍工房と
そうですね
つながった。
だから、
広くね、
広く。安倍工房
慶三。
だから安倍工房師匠の下に、
弟子ですか。
兄です。
私の方が。
はあ、なるほど。思わぬじゃあ、でも、思ったよりこれ、要するに良かった、まあ良かったというか。
全然クソではなかったですね。
ああ。
もっと面白い。
なんでその、ダメなものがクソったんだろうね。そこそこ良かったか、クソかしかないっていう、その途中の。
すごいよね。
そんなあの盆作じゃなかったとかそういうんじゃないからね。
途中が
ない
から
ね。そうだ途中で。
だから途中でさもうつまんねえっていうのない？俺の書いたやつとかさ。
ちょっとあったっちゃあったかもしれない。
あれもう俺が出過ぎてたでしょ。
小説書いてさ、うん、あの一般に売ってて、ねうん、そこそこ売れてるとされてるような小説とか読んで、うん、まあ途中でやんなることってそうないじゃん。
ああそうだね。
映画とかでもさ、そうね、そんまあすごい古い映画でちょっとさ、うん、もうついていけなくてやんなってことあるけど、そうそう
昔のやつとかはね、まだね、なんかちょっとなんか書き方とかもいろいろあるからね。
そうだね、うん。だから意外とこれあげますよ。
あ、くれますか。じゃあ
俺のサイン入りで。
兄弟子のサイン入りですか。兄貴のサイン入りでいいですか、もらって。
兄貴の。はい。
じゃあこれプレゼントしましょう。これリスナーに
兄弟子サイン入り、
兄弟子のサイン入りのかげろう。
はい。
ね、これ実はですね、明日。 はいはい、これをまあ買いに行ってる模様などが動画配信、
は
い
は
い
は
い、
そうですね、あれにしましょうよ、はい、なんだっけ、わらしべ長者、
わらしべ長者、
俺のサイン入りのこれと何かを交換するっていう、うん、でそれをどんどん交換してって、
でもその次から以降難しいんじゃないかな
そうだ
そ、この出方はいいけどさ、2個目以降は全く何ら関係ないものが出てくるわけ、
じゃあやめましょう、
これはプレゼントしましょう、はいはい、今年のお年玉、
そう、うん、でちゃんと買ってる模様がね、明日見られますから、ね、この新品で買ってますからちゃんと、ね、
買ったところの模様があって、うん、これが読まれてサインされてプレゼントになる、うん、ちょっと欲しいじゃん、
うん、
じゃあこれコメールで、
そうですね、
そうですね、これ昨日、買ってる様子の時に、はい、どんなテンションだったか、ね、映像がね、
昨日とこの読んだ後のこの違い、
全然違いがね、
遡るね、
見れますからね、これね、
そうですね、
買ってる時のあのね、もう嫌な感じ
で、怖いな、映像が編集映像だからね、ちょっと抜くんじゃねえかって、
ああ、そうか、
もう一回撮り直してて、これ面白そうだなとか言いながら買ってる全然違うねえか、
合わせるような感じだった
いやいや、でもよ悪くはないですよ、
なるほど、
もっとでも心にグサッと刺さる一言があるとよかったかな
最後ぐちぐちぐちぐち来たぞ、なんか終わる手前になって
兄弟子からの兄弟子からの中国が
まあヒロ君ケイ君の中でもいいですけどねはい、
さあそれではこれはね、
はい、
コムゾーカーのお年玉、
はい、
プレゼントということで、
はい、
これ希望の方、
はい、
番組の感想も添えて、
そうですね、
はい、番組っぽいね、なんか番組の感想も添えてコメールの方に送っていただきたい、
はい、コメール宛先は comail@nifty.com でございます、
はい、新年明けましておめでとうございます。コムゾー、今年こそは目指せ民放地上波デジタル高担当小宮山優秀でございます。
お
お、今年こそは子でかけ
た、もちろん子です。
おお、難しいことは考えずに、まあやりたいと思います。
俺を見るな、
もう一回やりたい、
なんだよ、もう一回やりたい、それは無理だろう、それはもういかない
と、もう一回行こうよ、もう一回行こう、もう一回行こう、うむでございます。
まあ、じゃあまあ、じゃあ、ちょっともう一回行きましょうか。
ね、もう一回、
はい、これはこれ、ちょっと取っといて、ケツにつけますか、ちゃんとでも。
あ、そう。
失敗例として。
うん、やめましょうよ、それ。